の広報岩で2015年7月第112号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容は次の通りです。特集図書館へ行こう、メッセージ花火を募集します。情報トピックスから市政懇談会を開催します。地域福祉ワークショップを開催します。第24回クリーンカントリー運動 in 岩出、岩出プレミアム商品券予約受付中など、暮らしの情報各コーナーから、緑化センターのお知らせ、子育てコーナーから各種医療費受給者証更新のお知らせ、6月の相談コーナー、青少年健全育成コーナー、人権作文、町の話題、キーちゃん通信第16号、以上です。どうぞごゆっくりお聞きください。まず表紙です。昨年のクリーンカントリー運動で家族連れなど大勢の市民がゴミ拾いトングやゴミ袋を手に根室寺境内を清掃されている写真が載せられています。
特集図書館へ行こう、本と向き合う時間を楽しむ。皆さん、暑い夏は図書館で読書をしませんか。図書館には3月31日現在265,713冊の蔵書があり、昨年度は延べ20万人の方に来館していただきました。図書館は利用して初めてわかる魅力がたくさんありますが、ここではその魅力を少し紹介します。まず根室にある岩出図書館は自然に恵まれており、春は桜、秋はもみじと四季折々の風景を楽しみながら静かな環境の中で読書することができます。紀州木材を使用した館内は光があふれ、木のぬくもりも感じられます。本を楽しむスペースも広々と設けられていて、ゆったり読書を楽しめます。本の他にも多くの雑誌、新聞、DVD、CD などを所蔵しており、お話し会などのイベントも開催しています。図書館なんてと思っている方は一度図書館にご来館ください。岩出図書館スタッフ一同お待ちしております。地域に密着、岩出図書館には文館分室があり、文館には駅前ライブラリー、分室として総合保健福祉センターや上岩出地区公民館、中央公民館内に図書室があります。岩出図書館と文館分室はネットワークによる地域密着型の運営をしており、配本サービスによる各文館分室間で本を搬送しています。例えば岩出図書館の本をお近くの文館分室で貸し出し返却もでき、便利よくご利用いただけます。図書館ボランティア、岩出図書館はたくさんのボランティアの方々に支えられています。毎週日曜日のお話し会はボランティアの方々が企画から運営までしてくれています。お話し会のほかにも図書館 PR 活動、映画会、図書館の展示物や布絵本の作成、本の補修、美化活動などさまざまな活動をしていただいています。図書館ボランティアは現在70人以上の方が登録されており、生き生きと活動されています。お話し会ボランティアのお二人にインタビューしました。お話の扉、山本美智子さん、ボランティア活動のきっかけは何ですか。絵本を通して子どもたちの想像力や感じる心、 言葉を育むきっかけ作りができればと思い応募しました。活動の中で楽しいことはありますか？子どもたちが絵本に夢中になる姿を見るとこちらも楽しくなります。今後の活動について目標などありますか？幼児や小学生、老人ホームの方に読み聞かせをしていますが、各年代に合わせた内容をもっと工夫していきたいです。ボランティア活動についての思いをお願いします。読み聞かせは耳からの読書、生の声で読んで聞いてもらう、そこから何かを感じ取ってほしいです。自分の声を最大限に生かす取り組みを今後も行っていきたいです。次はお話ドロップス、安井ひとみさん。ボランティア活動のきっかけは何ですか？自分にできることで子どもたちの健やかな成長の手助けができればと思い応募しました。活動の中で楽しいことはありますか？絵本を通して相手と共感できるところです。今後の活動について目標などありますか？今は幼児小学生を対象の読み聞かせをしていますが、対象の幅を広げてみたい気もします。演出の方法も工夫し、語りなども取り入れていきたいと思います。ボランティア活動についての思いをお願いします。元気で社会に役立ち、喜んでいただけることができるのは幸せなことだなと思っています。人前に出ることで自分の心も磨かれている気がします。以上、インタビューでした。図書館司書派遣。岩出図書館では昨年9月から市内各小学校へ、今年4月から市内各小中学校へ司書を派遣しています。派遣された司書は各学校図書室で環境整理や読み聞かせ、調べ学習の支援など児童生徒への読書支援や学習支援を行っています。司書派遣の効果はすでに現れており、平成25年度に比べ平成26年度の岩手図書館での小学生への貸し出し冊数が増加しています。今後はビブリオバトルなど新しい取り組みの支援も行います。図書館イベント。岩手図書館ではさまざまなイベントを実施しています。お話し会では季節に応じたさまざまな絵本や大型絵本、紙芝居を使って読み聞かせをしています。読み聞かせのほかにも手遊び、牛乳パックシアターなど楽しいプログラムを用意しています。 DVD 上映会では子どもから大人まで楽しめる作品を選んで毎月上映しています。一度見たことがある作品も自宅のテレビとはまた違った雰囲気で楽しめます。お話し会や DVD 上映会以外にも講演会や各種教室など皆さんに喜んでいただけるイベントを開催しています。7月のイベントを4つお伝えします。1. 課題図書。第61回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えております。それぞれの課題図書を複数冊ご用意しておりますが、できるだけ多くの方に読んでいただくため、7月1日水曜日から9月2日水曜日までは、課題図書の貸し出しについては、1人1冊で貸し出し期間を1週間とさせていただきます。予約本の取り置き期間は1週間です。できるだけ早く借りに来てください。2.7 月のお話し会。図書館ボランティアによるお話し会は、お話ドロップス、5日と12日、お話の扉、19日と26日、いずれも日曜日の 午後1時30分からです。図書館スタッフによるお話会、お話パレットは25日土曜日午後3時からです。3、夏休みアニメ上映会、7月25日土曜日午前10時30分から岩手図書館大会議室で、草原の子てんぐり32分、素敵で小さなお話35分、日本のおとぎ話45分を上映します。先着100人で入場は無料です。4、みんなで書いてみよう、いつもと違う読書感想文、7月18日土曜日午後2時30分から4時まで岩手図書館大会議室で行います。講師は友岡敦史さん、対象は小学生から中学生およびその保護者、小学3年生未満は保護者の同伴が必要です。岩手図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。お知らせです。7月1日水曜日から中央公民館図書室で自習ができるようになりました。なお正午から午後1時は閉館いたします。7月の休館日は岩手図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は2日9日16日23日30日の毎週木曜日、21日火曜日と31日金曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は2日9日16日23日30日の毎週木曜日、20日月曜日と31日金曜日です。ただし21日火曜日は岩手図書館が休館のため閲覧のみで貸し出し延長はできません。お問い合わせは岩手図書館電話62-7222までどうぞ。図書館へ行こうでした。
メッセージ花火を募集します。岩手夏祭り2015、8月29日土曜日、大宮緑地総合運動公園で行います。荒れた天気の場合、翌8月30日日曜日に限り順延します。最高の夏の思い出に、フィナーレを飾る花火大会、夏の思い出にあなたのメッセージを夜空に打ち上げてみませんか。花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージをアナウンサーが読み上げます。例えば誕生日のお祝い、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、愛のメッセージなど、いろいろな思いを花火に託して花火大会を盛り上げましょう。メッセージはご自身でも読むことができます。打ち上げ花火の予定数は20発で、1人1発料金は5000円です。申し込み方法、申し込み用紙に住所・氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。メッセージ原稿は30文字以内とさせていただきます。申し込み用紙は事務局で配布します。また岩手市ウェブサイトからもダウンロードできます。申し込み期間は7月1日水曜日から8月7日金曜日までの間としますが、予定数になり次第締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。お問い合わせは、市役所市長公室内、岩手夏祭り実行委員会広報部会事務局へどうぞ。電話0736-62-2141、ファックス0736-63-5229です。岩手夏祭り実行委員会からのお知らせでした。
情報トピックス。市政懇談会を開催します。地域の声をお聞かせください。市政懇談会は市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、主要施策の説明、事前に提出していただいたご意見ご要望に対する回答、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。お近くの開催場所、またはご都合の良い日時をお選びいただき、多数の方のご参加をお待ちしています。スケジュールは次の通りです。7月4日土曜日午前10時から上岩出コミュニティセンター、同じく4日午後1時30分から桜台地区公民館、7月6日月曜日午後7時から岡田集会所、8日水曜日午後7時根室地区公民館、10日金曜日午後7時総合保健福祉センター、11日土曜日午前10時総合保健福祉センター、同じく11日午後1時30分気仙台地区公民館、13日月曜日午後7時上岩出地区公民館、17日金曜日午後7時岩出地区公民館、18日土曜日午前10時からと午後1時30分総合保健福祉センター、22日水曜日午後7時上岩出地区公民館、24日金曜日午後7時山崎地区公民館、25日土曜日午前10時からと午後1時30分根室地区公民館、27日月曜日午後7時上岩出地区公民館、29日水曜日午後7時岩出市役所、8月1日土曜日午前10時船山地区公民館。以上です。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。もう受診はお済みですか？国保特定健診の受診について、集団健診7月の日程です。受診場所は岩出市総合保健福祉センター。受診日の6日と13日の月曜日は受付時間が午前8時30分から10時30分までと午後1時から2時30分までの2回、30日木曜日と31日金曜日は午前8時30分から10時30分までです。健診受診票、黄色の受診券、国民健康保険証をご持参ください。次に個別健診です。受診場所は岩出市内の22の医療機関です。期間は11月30日まで。医療機関への受診予約日時は必ず事前に希望する医療機関と電話などで調整してください。黄色の受診券、国民健康保険証をご持参ください。お問い合わせは保険年金課、国保年金係へどうぞ。
地域福祉ワークショップを開催します。岩出市では地域において人々が安心して暮らせるよう、地域社会の福祉課題についての取り組みを進めるため、岩出市地域福祉計画の策定に取り組んでいます。今年3月に住民意識調査を実施したところですが、さらに身近な福祉の現状やご意見をいただきたいと考えています。市民の皆様の目線で共に考え、地域の良いところや 気になるところ、課題の解決に関するアイデアなどをこの計画に反映させるため、今回、座談会方式のワークショップを開催いたします。開催日時、場所は次の通りです。7月3日金曜日、山崎地区公民館。10日金曜日、根室地区公民館。17日金曜日、上岩出地区公民館。24日金曜日、岩出地区公民館です。時間はいずれも午後6時30分から8時30分までです。市内にお住まいの方、どなたでも参加いただけます。参加申し込みはいりません。当日、お近くの会場にご参加ください。なお、24日の岩出地区公民館では、手話通訳を行います。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、福祉課総務係までどうぞ。各種給付金の申請受付についてお知らせします。2つあります。まず臨時福祉給付金の支給申請についてです。現在平成27年度の申請受付の準備を行っているところです。岩出市では対象と思われる方には8月中旬に申請書をお送りいたします。対象は次の3つの条件を満たす方です。1、平成27年1月1日に岩出市に住民登録のある方。2、平成27年度市県民税が非課税の方。ただし課税されている方の扶養親族は除きます。3、生活保護を受けていない方です。支給額は1人につき6000円です。対象になると思われる方で、8月下旬になっても申請書が送付されない場合はお問い合わせください。申請受付は8月中旬以降開始予定です。期間など詳しいことについては広報8月号や市のウェブサイトをご覧ください。2つ目は子育て世帯臨時特例給付金についてです。対象と思われる方には5月末に申請書などを送付し、現在申請の受付を行っております。対象は平成27年6月分の児童手当を受給される方。児童手当特例給付の方は該当しません。支給額は児童1人につき3000円です。公務員の方は各所属庁から発行される申請書および平成27年6月分の児童手当の支給を受けている旨の証明書により申請してください。申請締め切りは12月2日水曜日まで、岩出市役所1階会議室 A で受け付けます。郵送の場合も12月2日必着です。申請手続きのご案内などが送付された方は、受付期間内に申請してください。期限を過ぎますと、給付金の支給はできません。申請手続きのご案内は、給付金に該当する可能性のある方に送付するもので、案内が送付されたすべての方が、給付金を受け取ることができるものではありません。お問い合わせ先は、窓口専用ダイヤル 0120-1192-59 です。各種給付金についてでした。
市民プールで楽しもう。市民プールの開場期間および時間は7月1日から8月31日までの午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上は200円、乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売いたしますのでご利用ください。安全のために小学3年生以下の子どもには必ず保護者の方が同伴してください。 同伴する保護者の方は水着を着用し、常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。会場時間内のお問い合わせ先は、堀口プール、電話 62-7533、東公園プール、62-8914 です。その他のお問い合わせは、総合体育館、電話 62-0370 までどうぞ。熱中症を防ぐために市民の皆さんに取り組んでほしいこと。熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も適切な応急処置により救命することができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の変化に気をつけるとともに、周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症の予防には、水分補給と暑さ対策が大切です。こまめな水分と塩分の補給、体調に合わせた取り組みとして、通気性の良い吸湿・速乾の衣服着用、保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却、外出時には日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩など心がけましょう。お願いしたいこと。1、暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせて万全の予防を心がけましょう。2、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。3、周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで熱中症の発生を防ぐことができます。特に熱中症にかかりやすい高齢者、障害児・障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。4、節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないよう、また健康を害することのないようご注意ください。熱中症を防ぐためにでした。
食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り予防しましょう。食中毒はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の3原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、殺すの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけて、布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限、 お弁当の食材は冷ましてから入れる。こまめに調理器具を洗浄、殺菌するなど。こんな時は必ず手を洗おう。外出から帰った後、鼻をかんだ後、動物に触った後、下準備、調理前、食事前、後片付けの前、肌や髪を触った後など、食中毒の症状が現れたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。食中毒についてでした。体を動かして健康的に、元気アップ教室のご案内です。健康に良いことを何か始めたいと思っている方、どうぞお越しください。参加費は無料です。運動とグループワークがあります。日程は7月27日月曜日。寝たきり予防しよう。食物繊維足りてますか？8月11日火曜日、ボールでエクササイズ、防ごう夏バテ。9月1日火曜日、みんなで楽しくレクササイズ、夏の冷え対策、冷えない体にしよう。9月7日月曜日、痩せたいんだから、上手な糖質カットとは。9月15日火曜日、身近なもので元気アップ、目指そうサラサラ血流。空きペットボトル2本ご持参ください。時間はいずれも午前10時から正午までです。対象はこれから運動を続けていきたいと思う方、運動をする仲間づくりをしたいと思う方。定員は50人、5回連続で参加されることをお勧めします。場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講師は健康運動指導士小川洋次郎さん。お茶やスポーツ飲料などの飲み物、筆記用具、バスタオル、またはヨガマット、汗拭きタオルをお持ちください。運動しやすい服装、靴でお越しください。参加ご希望の方は、保健推進課に氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。定員になり次第、締め切らせていただきます。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。元気アップ教室のご案内でした。
第24回クリーンカントリー運動 in 岩手を開催します。この運動は市民と行政が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない町、きれいな町、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。また、河川に捨てられたゴミなどが海岸に漂着し、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、清掃活動を通して、海岸漂着物の問題について理解を深め、ゴミのポイ捨てや不法投棄を抑制することも目的の一つとしています。さて、今年は紀伊国和歌山国体大会が開催されます。国体にゴミ一つない和歌山で来県者をお迎えするため、クリーンアップ運動として県内各地で清掃活動が実施されます。岩出市ではクリーンカントリー運動 in 岩出をその一環として位置づけています。市民の 皆様方のご参加をお願いいたします。日時は7月12日日曜日午前8時から9時まで小雨決行です。雨天の場合は7月19日日曜日に延期します。集合場所、岩出地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は紀の川中島右岸河川敷内、根頃地区の方は民族資料館前駐車場、上岩出地区の方は根頃公園墓地駐車場、船戸山崎の方は紀の川船戸左岸河川敷内です。詳しくは市役所生活環境課までお問い合わせください。クリーンカントリー運動についてでした。資源化可能な紙類の分別にご協力をお願いします。岩出市では資源ごみの分別として新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パックなどの紙類、その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら燃えるごみの中にはまだまだ雑紙などが混入して出されています。紙類はきちんと分別すればごみではなく資源としてリサイクルされます。紙類の分別によりごみの原料化再資源化にご協力をお願いします。紙箱、レシートやチラシ、紙袋、包装紙、はがき、封筒などはごみではなく資源です。捨てるときは雑誌やチラシと一緒にして資源ごみとして出しましょう。個人情報が載っているものはできるだけ出さないようにしましょう。詳しくは生活環境課までお尋ねください。紙類の分別についてでした。
岩出プレミアム商品券予約受付中。1冊8000円で1万円分のお買い物、2000円お得です。受付は7月5日日曜日まで、当日消印有効です。往復はがきでお申し込みください。はがきの表面、応信面には応募先をご記入ください。右側の面は抽選結果を印刷して送付しますので何も書かないでください。裏面、返信面には申し込み者のご住所、お名前を、右側の面には1、郵便番号、2、住所、3、電話番号、4、氏名とふりがな、5、商品券申し込み希望冊数をご記入ください。お一人様10冊までです。申し込み多数の場合は抽選となります。応募先は郵便番号 550-0013 大阪市西区新町 1-16-1 太陽日産新町ビル6階岩出プレミアム商品券事務局です。6月4日現在の加盟店は次の通りです。なお商品券は岩出市内でのみ使用可能です。建設業では東西館、有限会社安村組、株式会社福田技研、製造業では大東コンクリート有限会社、岩出印刷有限会社、関西印刷所アトラ S 工房、高砂あられ、小売業では松見米国店、ザ・ローズ365、有限会社長寿屋、有限会社スーパーネゴロ、厚田米国店、株式会社紀の国フーズ、月の友 湯峰新装店、ドラッグストア赤壁薬店、有田屋呉服店、ジュエリー尾崎、セレネ、ジュエリー優、有限会社西岡食料、エバグリーン、趣味の店アスナロ、津田時計店、株式会社愛知電機、三村商店、ブティックコスメティック&呉服の久米、アラオ、松源、株式会社大桑ミレニアシティ、株式会社大桑メッサ大桑、橋本電化商会、伊丹化粧品店、武部薬局、桐本商店、スーパーオートバックス、スマートドクター和歌山、 T ナルセ、ブティックシルフ、堺酒店、読売センター岩出東、有限会社ヨミネット、パティスリーシエルクレル、株式会社ヨシヤ、田村酒店、インナーブティックリカ、志向岡平ウォーキング、スインセリティ、有限会社ベル、ジュエリー古宮、株式会社西口スポーツ、向井商店、有限会社長浜石油店、業務スーパー&産直市場よってって、エルアート川里、木村酒店、松下種苗店、春山、株式会社山田電機テックランド和歌山、エルアート和光、洋服の青山、シャルレ米谷代理店、マサキオート、阪和情報機器、辰巳モータース、 YSP キワヤ、オレンジカウンティ、ウエルシア、ババ高果園、コメリパワー、岩出書店、山本酒店、宝石メガネ時計の辻元、イカミモータース、株式会社大平電機店、山本慶功社、洋菓子工房もみの木。飲食業では焼肉の牛太本陣、大量寿司、千ちゃん、トマト&オニオン、赤から、中国料理てんてん、ホテル伊藤セリナ、シャトレーヌ、創作純菜アジサイ、古民家カフェレストラン初花、品の字、神寿司、ベルギーカフェベルクライン、フォルマッジオ、とんかつちゃんこ酒蔵、しょうちゃん、焼肉王バンバン、ラッパの安兵衛、サンドイッチハウスやまびこ、カフェ&レストキュア、悟空チャイナレストラン、ブリキのじょうろ。サービス業では黒山鍼灸院、スリムナンバーワン岩出、スポーツクラブアドバンス、岩出タクシー有限会社、株式会社ゼミニ設計、有限会社大東建版、新興紹介、ホテル伊藤トラベルサービス、 JTB 旅プラザ、アブソーブ、ヘアーサロン山城、サロンドボーテミューズ、ヘアーズアッパーフィールド、アート美容室。以上です。全店の取扱い店舗など加盟店の最新情報については、岩出市または岩出市商工会ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは岩出プレミアム商品券事務局、電話 050-3786-1504 までどうぞ。 岩出プレミアム商品券についてお知らせしました。
暮らしの情報、税・料金コーナー。家屋を取り壊しなどで滅失されたときについて。家屋に登記があるときは法務局へ滅失登記が必要です。また滅失登記が遅れる場合は市役所へ家屋滅失届を提出ください。家屋に登記がないときは市役所へ家屋滅失届を提出ください。家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどをされた家屋につきましては翌年度の課税内容に影響がありますので必ず手続きをお願いします。詳しいことは税務課固定資産税係までお尋ねください。国民年金保険料の免除制度をご存知ですか？保険料の免除には全額免除と4分の1免除、半額免除、4分の3免除の一部免除があります。保険料の免除を受けず保険料が未納の状態で障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。免除の条件には被保険者本人、配偶者、世帯主の前年中の所得が基準以下であること、他に失業などの場合は特例措置があります。また30歳未満の方には世帯主の所得を除いて審査する若年者納付猶予制度があります。保険料納付期限から2年を経過していない期間について遡って免除・猶予を申請できます。手続きに必要なものは年金手帳・印鑑、退職あるいは失業している場合は雇用保険受給資格者証または離職票などの法的機関の証明書の写しです。免除などの承認期間は定額保険料を納付した時と比べ将来受け取る年金額が減額されます。詳しいことは保険年金課国保年金係へお尋ねください。納期限のお知らせです。固定資産税第2期、国民健康保険税第2期、後期高齢者医療保険料第1期、介護保険料第2期の納期限は7月31日金曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の7月の夜間納税相談日は9日木曜日と23日木曜日の午後8時まで。窓口は保険年金課です。税・料金コーナーでした。
健康・介護コーナーから。今年から肺がん低線量 CT 検査が始まりました。対象は55歳から65歳、かつ喫煙指数600以上で検査を希望される方です。喫煙指数は1日に吸うタバコの本数かける喫煙年数で計算します。定員は180人、自己負担2000円で来年2月29日まで受診できます。受診方法、まず岩出市へ電話で申し込み、長病院へ電話予約した後、問診票が送付されます。受診する際は必ず健康保険証を持参してください。検診の結果は長病院から郵送されます。低線量 CT 検査は小さながんを発見できます。詳しくは保健推進課電話 61-2400 お尋ねください。 介護保険施設入所者にかかる負担限度額認定の申請について。介護保険施設に入所、入院、または短期入所されている方で、認定基準に該当する方は、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は、事前に事業者に提示してください。ただし、8月からは、次のいずれかに該当する場合、負担限度額認定証の交付が受けられなくなります。預貯金などが1000万円を超える場合、配偶者がいる場合は2000万円を超える場合、世帯分離している配偶者が住民税課税である場合です。負担限度額など詳しいことは、市役所、長寿介護課、介護保険係へお問い合わせください。高額介護サービス費の利用者負担、段階区分が変わります。1ヶ月の利用者負担が所得に応じた一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。8月1日から利用者負担段階に、現役並み所得者の区分が加わります。上限額は、1世帯4万4400円です。詳しくは、市役所、長寿介護課、介護保険係へお問い合わせください。7月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。5日、日曜日、伊勢木歯科医院、岩出市清水、電話 62-2223。 12日日曜日、山中歯科医院、紀の川市岸川町コード 64-2379。 19日日曜日、加山歯科医院、紀の川市西大井 77-5655。 20日月曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山 64-6608。 26日日曜日、西歯科医院、岩出市畑 63-5553 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 へお問い合わせください。休日歯科診療でした。介護保険サービスの利用者負担が変わります。65歳以上で一定以上の所得がある方は、8月1日の利用分から利用者負担が2割になります。2割負担の対象となる方、本人の昨年の合計所得金額が160万円以上の方、ただし次の3つのいずれかに該当する場合は1割負担です。1、生活保護受給者である。2、本人が住民税非課税である。3、65歳以上の方で年金収入とその他の合計所得金額の合計が世帯にお一人の場合280万円未満、2人以上の場合346万円未満の方です。ちなみにその他の合計所得金額とは、合計所得金額マイナス公的年金などの所得金額です。介護保険負担割合証、要介護・要支援認定を受けている方全員に、7月中に介護保険負担割合証を送付します。8月1日以降は、利用している介護サービス事業所などに、介護保険・被保険者証と一緒に提示してください。詳しいことについては、市役所・長寿介護課・ 介護保険係にお問い合わせください。後期高齢者医療制度の保険証の色が変更されます。平成27年7月31日の有効期限満了に伴い、保険証・被保険者証を更新します。新しい保険証は水色です。7月中旬頃から順次
簡易書き留め郵便で郵送する予定です。
新しい保険証は届き次第お使いいただけます。薄い緑色の保険証は8月1日以降は使用できません。現在お持ちの保険証について、新しい保険証水色がお手元に届き次第、薄い緑色の保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして処分してください。負担割合が変更している場合があります。平成27年度住民税の課税所得により一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。詳しいことのお問い合わせは市役所保険年金課保険医療係へどうぞ。成人健診を総合保健福祉センターで事前申し込みされた方、特定健診とがんのセット健診の日時をお知らせします。6日月曜日、13日月曜日、30日木曜日、31日金曜日、いずれも午前8時30分から10時30分までですが、6日と13日は午後1時から2時30分まで検診があります。献血のお知らせです。11日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から11時45分までと午後1時から4時30分までです。24日金曜日、岩出警察で午前9時30分から12時30分まで、同じく24日は岩出市役所で午後2時から4時30分まで行います。一般献血は16歳から69歳までの方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。詳しくは保健推進課電話61-2400へお尋ねください。健康介護コーナーでした。
環境エココーナーから、地球温暖化対策シリーズ86回目、夏の節電にご協力を。市民の皆様には日頃から節電にご協力いただきありがとうございます。今年も次のチェックリストを参考に節電にご協力をお願いします。電気機器は使わない間はコンセントを抜く、夏はクールビズを心がける、エアコンの設定温度を上げる、エアコンは外出30分前に消すなどして使用時間を短くする、朝と夕方に打ち水をする、窓にすだれやよしずを設置する、昼間は照明を控え適切な照度にする。以上です。健康に影響のない範囲でお願いします。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、不燃物・缶瓶類は1日・15日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物・缶瓶類は8日・22日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。環境エココーナーでした。募集コーナーです。国勢調査事務臨時職員を募集します。募集人数は4人、勤務内容は 平成27年国勢調査業務の補助、調査票の整理・点検など。勤務期間は10月1日から11月30日まで。勤務時間は午前8時45分から午後5時30分まで、休憩1時間を含みます。勤務場所は総合保健福祉センター。賃金は日額7040円、雇用保険の適用もあります。休日は土曜、日曜、祝日です。申し込み締め切り日は7月24日金曜日、当日消印有効です。お申し込み先、お問い合わせは郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、岩出市役所市長公室市民ふれあい係へどうぞ。岩出市立学校臨時職員を1人募集します。勤務内容は給食配膳の補助業務です。雇用期間は10月5日から平成28年3月31日まで。賃金は時給780円、雇用保険があります。受付期間は9月1日火曜日まで、郵送の場合も9月1日必着です。提出書類は写真添付の履歴書1通。お申し込みお問い合わせは市役所教育総務課学校教育係へどうぞ。保健師臨時職員を1人募集します。勤務内容は母子・成人・保健事業業務。雇用期間は8月3日から平成28年1月31日まで。勤務場所総合保健福祉センター。賃金は日額1450円、健康保険・厚生年金・通勤手当・雇用保険あります。受付期間は7月17日金曜日まで。お申し込みおよび提出書類など詳しくは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。募集コーナーでした。
講座催しコーナーです。成人講座、太陽の国スペイン、うるわしのカタルーニャ。講師は前岩出中学校校長東浦一馬さんです。日時は7月11日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。今月のふれあい学級は芸術講座、日本南京玉すだれ。講師は市府堺夢市田の皆さんです。各地区公民館で、時間はいずれも午後1時30分からです。またふれあい学級生を随時募集しています。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。夏休み子ども体験学習会の参加者を募集します。夏の歴史体験学習として、古代のアクセサリー勾玉作りをしてみましょう。学習会では古代の歴史やその当時の人々の暮らしぶりも学習します。夏休みの体験学習の機会としてぜひご参加ください。対象者は小学4・5・6年生。日時は7月26日日曜日と8月9日日曜日、どちらも午前10時から11時30分の午前の部と午後1時30分から3時までの午後の部があります。場所は民族資料館。費用は無料です。定員はどの回も15人、先着順です。資料館までの行き帰りについては保護者の方にお願いします。保護者の方の見学は可能です。募集期間は7月1日水曜日から20日月曜日まで。ただし8月学習会の募集期間は7月31日金曜日までです。 岩出市の公共施設に配布している参加申込書を民族資料館までご提出ください。郵送も可能です。なお電話での受付はしておりません。お申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6202 岩出市根頃2306番地の1民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。フラットシアター、油谷誠二監督が太平洋戦争終結後の佐渡島を舞台として描く戦争と国境を越えた感動の実話戸部凧太を上映します。ぜひご参加ください。日時は8月7日金曜日午後1時30分からです。場所は岩出図書館大会議室、入場は無料、先着100人です。お問い合わせは福祉課または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。夏休み親子ワクワクカヌー体験、日時は8月8日土曜日、午前の部と午後の部があります。場所は紀の川市竹房の UP パラグライダースクール、午前の部は9時30分、午後の部は1時30分に現地集合してください。駐車場があります。また最寄り駅の JR 和歌山線内田駅から送迎もあります。小雨欠航、増水の場合は中止となります。参加料は1人1500円、対象は身長140センチ以上の小中学生の子どもとその保護者です。定員は各回とも6組程度、応募多数の場合は抽選となります。申し込み方法、電話、ファックス、メールで参加者全員の氏名、住所、電話番号、年齢および学年、参加希望の午前午後のいずれか、現地までの集合方法をお伝えください。申し込み締め切りは7月22日水曜日です。申し込みお問い合わせは市長公室、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メール公室 kouhitsu@city.iwade.lg.jp までどうぞ。那賀消防組合から日曜消防講座についてお知らせします。実施日は第1・第3日曜日、場所は那賀消防本部防災センター。内容は普通救命講座、幼児の応急手当講座、子ども防災博士応急手当講座、お好み講座があります。お問い合わせは防災センター、電話 61-7259 へどうぞ。岩出市コーラスクラブ35周年記念コンサートが7月18日土曜日午後2時から開かれます。場所は市民総合体育館小ホール、入場は無料です。会場の皆さんと一体となった楽しいコンサートを計画しています。大勢の皆様のご観覧をお待ちしています。お問い合わせは西川さん、電話 62-0225 までどうぞ。民謡講習会を開催します。主催は岩出市リクレーション協会、日時は7月25日土曜日午後1時30分から3時30分までです。場所は市民総合体育館2階小ホール、講師は竹垣流舞踊家元竹垣なすみ先生、新曲2曲を講習いたします。費用は無料です。お問い合わせはリクレーション協会の松見さん、電話 62-5211 へどうぞ。 震災復興チャリティー岩出舞踊祭りを開催します。ご来場心からお待ちしています。日時は7月5日日曜日午前11時30分開演です。場所は市民総合体育館小ホール。内容は新舞踊、古典舞踊、銭太鼓、カラオケの歌などです。お問い合わせは米谷さん、電話62-0777へどうぞ。講座催しコーナーでした。
お知らせコーナー。岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会からのお知らせです。7月は第65回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は、すべての人が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項は、1、出所者などの事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと。2、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと。岩出市では保護司と厚生保護女性会が青少年育成市民会議と連携して次の活動をしています。子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動などです。近年、都市化・核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきています。地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中で、運動を推進していくためには対話と協調を基本とした触れ合いのまちづくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは福祉課へどうぞ。マイナンバー説明会を開催します。平成27年10月からマイナンバーが通知され、平成28年1月から利用が開始します。マイナンバーの本格的運用を前に、制度についての理解を深めてみませんか。日時は7月30日木曜日午後1時30分から3時30分まで、市民総合体育館小ホールで行います。対象は岩出市民、岩出市内の事業者の方など。講師は和歌山県や粉河税務署の職員。参加費は無料で、予約は不要です。お問い合わせは市役所総務課情報推進係へどうぞ。海岸や川で地震にあった時の対応について。夏場は海水浴など海や川へ行く機会が増えます。その際、地震にあった時は次のことに注意しましょう。海岸にいた時の対応。大きな揺れを感じたら、避難の指示や勧告を待つことなく、避難所や高台に避難しましょう。津波は繰り返し襲ってきて、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。一旦波が引いても絶対に戻ってはいけません。海水浴場では監視員やライフセーバーの指示に従って避難しましょう。川にいた時の対応。津波は川を遡り、海岸から離れた河川の流域でも警戒が必要です。流れに対して直角方向に素早く避難しましょう。もしもの場合にすぐ避難できるよう、あらかじめ現地の避難所や高台などを確認しておきましょう。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。 U ターン、 I ターン、 UI 和歌山就職ガイドの機能が拡充されました。県内での就職支援を目的に和歌山県が運営しています。従来は県からの就職に役立つ情報配信でしたが、新たに企業からも直接企業説明会などの情報配信ができるようになりましたのでご利用ください。次の URL ホームページ上からメルマガ登録ができます。アドレスは http://www.wakayama-uiturn.jp/ です。お問い合わせは電話 63-5840 産業振興課へどうぞ。第8回岩手ドロリンピックが開催されます。ドロンコリレー、真夏のドロフラッグ、元祖ドロワイジツナ引き、ドロンコ宝探しなどに参加しませんか？日時は8月2日日曜日午前9時から和歌山中央幼稚園そばの田んぼで行います。参加資格は年齢性別問わず、親子同級生兄弟姉妹など、ドロンコになってみたい人、ドロンコになっても大丈夫な人です。参加料は1人300円、当日集金します。雨天決行、ただし悪天候の場合は中止します。駐車場に限りがありますので、徒歩または乗り合わせでお越しください。申し込み締め切りは7月17日金曜日、応募者多数の場合は抽選となります。お申し込みは紙面の QR コードにアクセスするか、または http://dorolympic.ikora.tv/ にアクセスしていただき、お申し込み方法をご確認ください。詳しくは主催の岩手ドロリンピック実行委員会、電話 090-3872-3201、 E メールドロリンピック DOROLYMPIC 数字の8アットマークソフトバンク SOFTBANK.NE.JP へお尋ねください。また郵便での投函先は郵便番号 649-6299、 郵便事業会社岩手支店留め置き、岩手ドロリンピック実行委員会です。
ドロリンピックについてでした。
公益法人和歌山県市町村振興協会からのお知らせです。夏だ祭りだ大盤振る舞い、サマージャンボ7億円、1等5億円、前後賞各1億円。またサマージャンボミニ7000万円が7月8日水曜日同時発売です。発売期間は7月31日金曜日まで、抽選日は8月11日火曜日です。宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりに使われます。ご購入は和歌山県内の売り場でどうぞ。以上、お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果です。第29回近畿地区ゲートボール選手権紀北予選大会が4月18日土曜日、和歌山市ゲートボールコートで行われました。1位は岩手市岩手吉田団地チームで、9月に近畿大会へ出場します。第17回岩手市パークゴルフ市民交流大会が4月22日水曜日、紀美野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位吉田聡さん、2位山口道夫さん、 3位藪上博史さん、女性の部1位中江文代さん、2位大西美智子さん、3位門川悦子さんでした。ペタンク協会4月定例大会が4月25日土曜日、大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位鈴木雄三さん、武田博夢さん、辻内明美さん、2位浜野幸雄さん、吉田福子さん、3位吉田聡さん、辻利美さん、田和博さんでした。スポーツ大会の結果でした。
広告を一つお知らせします。すくすくと未来へ ECC ジュニア、ホームティーチャー募集中です。ご自宅や貸し会場で子どもたちに英語や国語、算数などを教えるお仕事です。開講コースやレッスン時間などは自由に設定できるので、ご自身のライフスタイルに合わせた教室が作れます。週2回、2時間ないし3時間から働けます。まずはお気軽に説明会にお越しください。県内各地区で開催しております。説明会のご予約、お問い合わせは ECC ジュニア和歌山センター、フリーコール0120-415-144、よい子 ECC までどうぞ。平日の午前10時から午後6時まで受け付けています。広告でした。
緑化センターからのお知らせです。ハスの観賞特別早朝開園について、緑化センターのハス池は3000平方メートルの広さで、池には木橋がかかり、中央には浮き見堂があるので、間近でハスの花を鑑賞できます。日の出とともに花開くハスを、より多くの皆様に楽しんでいただくため、早朝開園を行います。夏の青空の下、優雅に咲き誇る白や薄紅色のハスの花と、大きく広がった緑の葉の鮮やかなコントラストをぜひご覧ください。早朝開園日は7月中旬頃から土曜日、日曜日、祝日を予定しています。詳しくは緑化センターホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。午前6時30分から開園します。第19回ハスの花写真コンテストについて、応募期間は7月11日土曜日から8月2日日曜日必着です。応募要項、平成27年に緑化センターにて撮影したハスに関する短写真で、加工・修正などの編集していない未発表の作品であること。応募はお一人1枚まで、A4 もしくは四つ切りサイズにプリントし、裏面に題名、撮影年月日、氏名、住所、電話番号、年齢を記入した応募用紙を貼り、8月2日までに直接ご持参いただくか、郵送にてお送りください。応募作品の返却は行いません。あらかじめご了承願います。入賞・佳作以上の作品の版権、その他の権利は主催者に帰属いたします。また、ご応募いただいた作品は、8月8日土曜日から16日日曜日までの期間、緑化センター内にて展示いたします。展示会があります。開催時間は午前9時から午後5時まで、7月4日土曜日から12日日曜日、アジサイの花の写真展、4日土曜日と5日日曜日は観覧・春覧・新芽と柄物展、5日日曜日は午後4時30分まで、一部即売もあります。皆様のご来園をお待ちしています。7月の休園日は7日、14日、21日、28日いずれも火曜日です。お問い合わせは郵便番号649-6211、岩出市東坂本 6772-672 緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページは http://www.botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
子育てコーナー、各種医療費受給者証の更新のお知らせです。2つあります。1、ひとり親家庭医療費受給者証、重度心身障害児者医療費受給者証の更新が必要です。現在交付しておりますひとり親家庭医療費受給者証、重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限が7月31日までとなっています。つきましては8月1日以降使える受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので手続きをお願いいたします。期間はひとり親家庭医療費受給者証7月21日火曜日から23日木曜日、重度心身障害児者医療費受給者証7月22日水曜日から24日金曜日、いずれも3日間です。時間は午前9時から午後5時、場所は岩出市役所3階第6会議室です。なお、重度心身障害児者医療費受給者証の更新については6月送付の更新申請書用紙と必要書類を同封の返信用封筒で郵送することもできます。2、子ども医療費受給資格証の更新月です。現在交付している子ども医療費受給資格証の有効期限が7月31日までとなっております。つきましては小学校就学前のお子さんをお持ちの世帯には8月1日以降使える受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。なお、保護者が平成27年1月1日現在で岩出市の住民でない場合、岩出市にて所得確認ができない場合は所得証明書の提出が必要となります。提出が必要な方には所得証明書提出の案内を個別に送付しておりますので、期限までに所得証明書の提出をお願いします。詳しいお問い合わせは岩出市役所保険年金課保険医療係へどうぞ。みんな集まれ岩出っ子、親子のふれあい遊びがあります。0歳児は8月7日金曜日と21日金曜日、定員は10組。1歳児は11日火曜日と25日火曜日、定員は10組。2歳児は10日月曜日と17日月曜日、定員は15組。いずれも水遊びをします。雨天の場合は0歳児はふれあい遊び、1、2歳児はサーキット遊びです。場所は総合保健福祉センター。時間は午前10時30分から11時30分です。受付期間は0歳児は7月8日水曜日から、1歳児は9日木曜日から、2歳児は10日金曜日から。受付時間は午前9時から午後5時まで、先着順です。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。保育所に遊びに来ませんか？保育所見学会があります。時間は午前10時30分から11時30分。場所は各公立保育所、対象は 終園寺前の親子です。実施日は岩出保育所、8月3日月曜日、山崎保育所、4日火曜日、根頃保育所、5日水曜日、上岩出保育所、6日木曜日です。希望の方は7月8日水曜日から15日水曜日までに電話でお申し込みください。申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育てコーナーでした。
7月の相談コーナーです。困ったときはこちらまで相談してください。7つお伝えします。日時はいずれも、祝日は除きます。1、消費生活相談、7日と21日火曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 市長公室です。2、行政相談、15日水曜日午後1時から3時まで山崎地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談、14日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係へどうぞ。4、教育相談、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、その他適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターなどで行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせ先は在籍の小中学校、適応指導教室電話 62-0892、 青少年センター電話 61-7007、 または市役所教育総務課です。5、子育て相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。6、健康相談、毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについて相談に応じます。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、ふれあい専門相談、ふれあい何でも相談、 正門相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などの相談に応じます。何でも相談は第3火曜日午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日午後1時から4時までが民事・登記相談です。いずれも場所は総合保健福祉センターで行います。詳しくは社会福祉協議会電話 63-3246 へお問い合わせください。7月の相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー、夏の子どもを守る運動、期間は7月1日水曜日から8月31日月曜日までです。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は市民すべての願いです。近年少子化や情報化が急速に進展し、さまざまな要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。岩出市においても都市化の進展とともに地域や世代を超えた人と人とのつながりが年々希薄になり、加えて家庭での教育力や規範意識の低下などによる青少年の問題行動やインターネット関係のトラブルなども増加してきており、非行件数も依然高い傾向にあり憂慮されています。夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。特に7月8月を夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つようさまざまな活動を実施します。主な活動として、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、夜間および岩出夏祭りの時の街頭補導、子どもリーダー交流会、ドッジボール大会などの健全育成活動があります。全国的に7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間と定められ、共通理解と認識のもとに関係する事業を集中的に実施いたします。今回その一環として次の通り講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は7月21日火曜日午後7時から、岩出総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。演題は子どもの幸せのために。講師は和歌山県校長会事務局事務局長有本宗男さんです。主催は岩出市青少年育成市民会議並びに岩出市教育委員会です。お問い合わせは市役所障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い、発表作文、小中学生のメッセージ、第4回、根頃小学校6年萩原ののかさん。一冊の写真集から。私は本が大好きでよく図書館へ行きます。ある時一冊の本が目に入りました。手に取って読んでみると、それは 戦争や貧しい国の人たちの写真集でした。ページを開くと、痩せ細った小さな男の子が地面に横たわっていました。地面の中に埋まっていた地雷を踏んでしまって、足をなくした人や、両親が亡くなり、働きに行かなければならない私と同じくらいの子供などの写真集でした。そのような状況の中でも頑張って生きている人々を助けてあげたいし、少しでも力になりたいけれど、何もできない自分がとても悔しくなりました。私たちはきちんとご飯を食べられるし、優しい両親に見守ってもらって、病気になれば薬を飲んで元気になれます。でも、あの写真集の子供たちは、衣食住もままならず、仕事をしなければならなかったり、戦争に駆り出されて亡くなったりしています。毎日毎日、今日は生きられるかな、明日はどうだろうかという思いに怯えながらも頑張っています。なぜ、同じ子供なのにこんな思いをしなければならないのでしょうか。人権について勉強するとき、いつも私はそう思います。あるとき、私はこんな光景を目にしました。お母さん、これ買ってよ。買ってくれるまでここ動かないよ。と言って、ダダをこねていたのです。世の中には、おもちゃを見たことも触ったこともない子供たちがいるのだから、それぐらい我慢しなきゃダメだよと、私は思いました。でも、そのお母さんは、優しく子供に声をかけて、欲しがっているものを買い与えていました。それでいいのでしょうか。国と国とが争う戦争。この争いがなくなれば、敵や味方もなく、交流が深まり、別の国とのつながりの輪が広がっていくと思います。あの写真集で見た悲しい光景の子供たちにも、やがては平和な時がやってくると思うのです。以前、私は、めぐみというビデオを見ました。ある日突然、知らない人に連れ去られ、もう何十年も日本に帰れない女の子のお話で、実際に起こった事件でした。その連れ去った国は、あまり日本と交流がなく、なかなか問題解決につながらないということです。また、その国の中でも貧富の差が大きく、貧しい生活をしている人が多いということも知りました。今、私たちは戦争もなく、物が豊かなこの日本の国に生まれたことを感謝しなければいけないと思います。そして、この平和な国で今生きられるということをありがたく思わなければならないでしょう。一冊の写真集から考えた私の思いは、まだまだ小さなことですが、何か私にできることがあればやっていきたい。そう考える人が一人、また一人と増えてくれば、やがてそれは大きな力となっていくのではないでしょうか。世の中がとても明るくなり、笑顔に包まれた素晴らしい世界になることを願います。人権を考える集い、発表作文でした。
町の話題。岩手の話題を写真とともに紹介します。受賞おめでとうございます。第26回 MOA 美術館全国児童作品展絵画の部において上岩出小学校6年井田瑞希さんが文部科学大臣奨励賞を受賞されました。紙面には受賞作品と盾を持った笑顔の井田さんの写真が載せられています。おめでとうございます。がん対策のために5月22日金曜日に木の里農協岩出支所とがん対策推進企業等連携協定を結びました。互いの情報を交換し さらなるがん対策に取り組んでまいります。リレーウォークで健康に、5月24日紀伊国和歌山1万人健康リレーウォークが実施されました。当日はお天気にも恵まれ、およそ200人の参加者は国体のお話を聞いた後、根室公園墓地から伊予物産遊歩道ハイキングコースおよそ4キロメートルを歩きました。参加された皆さんは緑豊かな自然の中ウォーキングを楽しまれ、健康づくりとこの秋開催される国体とに関心を深められていました。紙面には胸にゼッケンをつけ慎重に山道を降りる皆さんの写真が載せられています。またこの記事には QR コードがついており、携帯電話で読み込むと動画が再生できます。交通ルールを学ぼう。5月27日交通少年団入団式を挙行しました。総合保健福祉センターにおいて交通少年団入団式を挙行し、今年は25人の新団員が入団されました。新団員を代表して団長から帽子をかぶせてもらいました。右左、右を見て渡ろう。春の保育所交通安全教室を行いました。5月14日から28日にかけて市内保育所で春の交通安全教室を実施しました。交通ルールのお話を聞いたり、実際に横断歩道を渡る練習をしました。紙面にはホールに作った横断歩道を3人1組で右手を上げて渡る練習をしている保育園児の写真が載せられています。町の話題でした。
キーちゃん通信第16回2015紀伊国和歌山大会。第15回全国障害者スポーツ大会紀伊国和歌山大会のリハーサル大会として、岩出市内ではバレーボール、ボーリングの競技が開催されました。各会場では観客から大きな声援が送られ、選手たちは日頃の練習の成果を存分に披露しました。10月に開催される紀伊国和歌山大会まであと残りわずか、会場の熱気に胸が高まりました。第15回全国障害者スポーツ大会の日程は次の通りです。身体障害者のバレーボール競技は10月24日土曜日から26日月曜日、会場は岩出市立市民総合体育館。知的障害者のボーリング競技は10月24日土曜日と25日日曜日、会場は紀の川ボールです。岩出市実行委員会では全国から岩出市を訪れる多数の選手監督をはじめ、大会関係者や一般観覧者を温かくお迎えし、国内最大のスポーツの祭典を成功させるために広報啓発物品や大会運営に要する物品の提供などをいただける企業・団体などを募集しています。例えばおもてなし装飾品としてのぼり旗、花プランターなど、広報啓発物品として啓発グッズ、イベント用品など、競技運営用事務機器など、大会参加者への記念品や PR 用配布物などです。ご協賛をお待ちしています。お問い合わせは紀伊国和歌山国体紀伊国和歌山大会岩出市実行委員会事務局へどうぞ。住所は郵便番号649-6235、岩出市西の215、岩出市役所国体推進室内です。電話0736-62-2141、ファックス0736-63-5229、メールアドレスは国体 KOKUTAI@citycity.iwade
lg.jp です。キーちゃん通信でした。最後に5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,753人、そのうち男性25,989人、女性27,764人、世帯数は21,895世帯です。以上、声の広報岩出2015年7月第112号をお伝えいたしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushitisu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。